はい、どうも、福ピでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今はですね、5月の、もう下旬ですね、最後の週になってしまいました。最近またね、ちょっと暑くなってきて、もう夏なんじゃないかという状況でございますが、まあ先週ね、ちょっと寒かったりしたんで、ちょっとわけが分かんなくなってきましたが、まあ体調崩さないようにね、過ごしてもらいたいなと思います。で、今日はですね、フェスの話ということで、やりたいと思います。で、その前にですね、私的トピックをまた 2,3 やりたいんですけれども、私はですね、ちょっと1個気づいたことがあって、このね、ラジオの、まあ、核となっているですね、どうでもいい話っていうコーナーというか、あるんですけれども、なんかね、意外と人気ないっていう、人気がないっていうね、これ気づきまして。っていうのもね、もともとね、このラジオが、僕、スタンド FM っていうね、アプリで撮ってるんですよ。スタンド FM。うん。なんかまあ気軽にラジオを編集できたりするアプリがあって、それで収録してるんですよ。で、もちろんそのスタンド FM っていうアプリ内でも聞けるんですけど、まああんまりメジャーじゃないじゃないですか。で、まずでもスタンド FM で撮るんですよ。で、それをアップルのポッドキャストとか、Spotify のポッドキャストにこう連動するように設定してあるんですよ、実はね。で、だから転送されるような感じになるんですけど、でその手続きの際に、これね、Spotify の方だけなんですけど、なんかね、 Spotify クリエイターズみたいなアプリをなんかね、やってる最中にダウンロードしたんですよ。なんかやらなきゃいけないっぽいやつだったんで。で、やったら、なんかね、それに、こう、再生数がちゃんと出るんですよ。ポッドキャストのね。まあ、Spotify のみなんで、まあ、全然再生数ないんですけど、でもなんか見てるとね、やっぱりタイトルが、具体性を帯びてるやつの方が、再生されてるんですよね。どうでもいい話だから、まあ、みんな聞かないんですけど、ちょっとね、まあ最初はね、もうなんか誰も聞いてないラジオとか言ってさ、始めた割にはですね、やっぱ再生数を気にするようになってしまいまして、ちょっとね、ちょっと情けないんですけれども、だからちょっとどうでもいい話をっていうタイトルをやめようかなってちょっと思ったりもしてるんですけど、まあね、まあ、ちょっと今後考えたいなと思っております。うん。で、あとですね、これ私事なんですけど、スレッズってあるじゃないですか。インスタの X みたいな。わかります？スレッズってなんか、あれ多分2、3年前に始まったんですよね、確か。で、インスタやってる人が、インスタやってる人じゃなくてもできるのかな、わかんないですけど、でもまあインスタやってる人が基本やってる X みたいな、まあいわゆる掲示板的なやつ、掲示板っていうかつぶやけるみたいな、でもまあ結局スレッドを立てるみたいな、そういうイメージなんでしょうけど、でもまあ中身は結局何、ツイッター的なことですよね、結局は。で、なんかあれの使い方ってみんなどうしてんのかなと思ってて、で、僕はですね、一応登録したんですけど、なんか使い方をですね、なんかなんかいまいちつかめなくて、なんか X とあんま変わらんやんと思っちゃったんですよ。うん。ただまあその中にいる人が、なんだろうな、まあ基本的にはインスタのフォロワーさんが多いわけですよ。でもなんかおすすめ欄みたいのにはもうなんかわけのわかんない人もたくさんいるわけですよ。で、なんかで最初になんかこう わかんない、設定でできるのかわかんないですけど、でも最初に開くと基本はなんかおすすめのタイムラインが出てくるから、なんかね、で一回切り替えないとフォロワーさんだけのやつになったりしないから、なんかね、X 僕普通にやってるからあんまりやる意味が見出せなかったんですけど、なんかね、それでなんか一昨日、まあ日曜日かな、日曜日ぐらいに、なんかね、僕ね、まああんまりだからそのスレッズをやってなかったんであんまりつぶやきもないんですよ。でなんか結構中途半端だなと思って一回ね、実は全部消したんですよ、自分のやつを一個一個消してって空の状態にして、でですね、なんとなく部屋の写真をまた投稿したんですね、なんか綺麗だったから。でそしたらなんかね、ちょっとねプチバズりしましてなんかね、意外とねいいねがめっちゃつくんですよ。なんかね、2つか3つ投稿して多分ね100超えてると思うんですよね、全部合わせると。なんか意外とねスレッズが動いててちょっとびっくりしたんですけどね。だから今後はですね、なんか僕はですね、綺麗な写真とかを投稿して行こうかなと思って、でなんかね、でもそのスレッズをまだ3つか4つしか投稿してないんですけど、なんかね、おすすめのタイムラインがなんか AI がなんか判断してくれたみたいで、なんか写真が綺麗な人がいっぱいなんか載るようになったんですよね。なんかそれまではなんか結構 X にあるようなちょっと嫌なやつとかもいっぱいあったんですけど、なんか意外とですね、なんていうの、おすすめ欄もちょっとその自分好みのタイムラインにね変わってきてるっぽいですよね。で最近なんかいいカメラが欲しいなって思うようになったりとかしているというですね、ちょっと私のスレッズ話でございました。というわけで本題に行きましょう。ですね、今日はフェスの話ということでやっていきたいと思うんですけど、先週末っていうか、まあ、今週末なんていうの、この間の金土日とかでね、森道市場やってましたね、蒲郡でやってる愛知のフェスでございますけど、私は行ってませんでしたということで、行ってないです私は。でも過去にね2回ぐらいは行ってるんですよね、うん、フェス行くのがなんか好きだったというか、うん、なんかそういう時期、まあ金子屋のさんが出てた時期に行ってましたね、うん、2回ぐらい行って、でなんかね、まあみんな楽しそうにされてていいなと思いました。うん、でもまあ実際問題はですね、お金もたくさん使ってんだろうなとかちょっとね、まあ僕はね、この間前になんかのラジオの時にフェスは大変っていうの、あ、どうでもいい話かな、それでやったんですけど、実際問題はですね、結構やっぱ朝早く起きて行ったりとか、体力、気力、お金、いろんなものを使ってですね、実際は大変なんですよね、うん、っていうのをこの間言ったと思うんですけど、うん、だからまあ楽しくしてる裏ではですね、結構疲れてんだろうなと思って見させてもらってました、うん、で森道はね、昔はね、なんかチケット代がすごい安かったんですよね。今は知りませんが、なんかね、あのメンツであの規模で全然チケット代取らないなみたいなイメージだったんですよ。なんかほぼタダじゃんみたいな、なんかまあ言い過ぎですけど、でもなんかね、もう1万円もしなかったよね多分ね、もうむしろなんか普通のライブと変わらないぐらいの、5000円もしなかったんじゃないのか分かんないけど、なんかすごい安かったんですよ。でもともとはなんか多分お店出店みたいのがすごく多いじゃないですか、 今もすごいと思うんですけど、多分ね、なんかそのお店をすごい集合させてイベントやるみたいのが半分で、ライブ半分みたいなイメージだったんですよね。で、僕はね、あんまりですね、ライブに行った時になんかあんまり買い物とかしない人なんですよね。買い物っていう言い方ですけど、アーティストグッズとかは買いたいんですけど、なんかその雑貨とかですね、なんかそこまで、なんかまあ身一つで行くっていうのもあるんですけど、なんか地元の人とかだったらなんかね、車で行ったりとか、まあ近いとこ住んでればいいなと思うんですけど、それこそ名古屋に住んでるとかね、そういう人はいいと思うんですけど、東京からね、身一つで行ってなんかいろいろ買って持って帰ってくるのもちょっときついしね、ライブも見なきゃいけない、まあライブがメインで僕は行くので、だからね、出店がいっぱいあってもなんかこうたくさん買ったりも全然しないから、なんかね、僕はあんまりそのお店さんがいっぱいあってもうんって感じなんですけど、あとはなんかご飯もですね、なんか僕あんま並びたくない人なんですよね並んでるとちょっと心折れちゃうタイプで、なんかみんなね、よく並んで食べたりしてますけど、ね、意外と値段もするしね、すごいですよね。まあだからそういうなんかお店さんとかもね、すごい興味があって見たいっていう人は非常にいいのかなと思いました。そんな感じですかね、森道森道話はあとなんかあるかな、特にないな。あ、じゃあ次行きますということでですね、でフェスの話といえばですね、この間ね、ちょっとびっくりしたんですけど、これみんなね、びっくりしませんでしたかっていうのをちょっと言いたいんですけど、なんか最近のですね、ロッキンオンジャパン、僕あんまりロッキンオンジャパン行ったことないんですけど、1回しかないかな、多分1回だけ行ったんですけど、ひたちなかでしたっけね、あそこ行ったんですよ、1回だけね。でもなんか最近のロッキンオンジャパンはなんかね、あれらしいですよ、前方のエリアっていうか、ライブの前方エリアっていう、まあね、ステージの前ですよね、あのエリアがなんかね、抽選でなんかその区分けされてるんですよね。なんか要は指定席みたいな、オールスタンディングですよ、もちろん。でもなんかコロナ禍の時みたいに線が引いてあって、なんかその番号とかが多分書いてあって、なんか抽選で当たった人がそのエリアに入れるみたいなことになってるみたいなんですよ。オールスタンディングの指定席みたいな、言ってる意味わかりますよね。で、だからなんかその後ろからしか自由に立てないみたいな感じらしいんですよ。これびっくりじゃないですか。で、なんかそれがツイッター X で見たんですけど、なんかね、今年始めたわけではないみたいなんですよね。なんか去年とかはもうやってたとか言ってて、あ、そうなんだって思って、でなんかすごいですよね。なんか僕はこれ見た時に正直言いますけど、もうクソダサいなって思っちゃったんですよね。なんかなんでフェスに行ったのになんか自由に立てないんだと、そんな風に思いまして、まあいいんですけど、なんかでもこの前方を区分けしてることに対して結構ね、好意的というか肯定的な意見が多くて、それはそれでちょっとびっくりしたんですけど、なんかやっぱりロッキンオンジャパン行く人ってなんかそういうのがあるんですかね。なんかルールとかがあった方がいいっていう感じなんですかね。まあ多分フェスの前方エリア、その抽選でその区分けして立てるっていうのは、まあ、みんな平等にチャンスがあるっていうことなんでしょうけど、要するにそのいわゆる地蔵問題ってあるじゃないですか。なんかその見たいアーティストの1個前とか2つ前とか、下手すると最初から 前方のこの最前列をもうがっちりキープしちゃって動かないみたいなね、それが地蔵って言うんですけど、だからそういう人がいるとそのお目当てのアーティストじゃないのに最善にいるみたいなね、そういう人がいなくなるっていう点でまあいいんでしょうけど、なんかその自由度がやっぱりそのねなくなるじゃないですか、なんかそれがね、なんか僕はあんまり賛成ではない立場ですねみんなどうなんでしょうねこれ、なんかフェスに行くのってなんかちょっとこう一応なんていうんですかね、自由がある楽しみみたいのが自由になれるっていうか、まあ、この世に自由なんてものはないし楽園もないんですけど、あのフェスに行った時ぐらいはなんかそういう自由になりたいっていう思いがちょっとあるじゃないですか。でもなんかなんかそのいわゆる前方エリアを区分けして立たせるっていうのはまあなんかやっぱりまたさらにルールが追加されたような感じで、なんかねちょっとなんかなんかショーケース的な、なんかこう全てが予定調和でつまんないなと私は思ってしまいまして、あとなんか例えばその前方エリアにいたとしても目の前の人がさ自分より背でかい人が2人とか3人並んでたら全然見えなくないって思っちゃったんですけどそれどうなるんですかね。なんかそれあるじゃないですか、スタンディングの時にまあ結構あるじゃないですか、まあスタンディングのライブの方がむしろ多いんですけど、僕が行くライブは。で立ち位置ってやっぱり多少重要じゃないですか、あんまりその動きがないライブだと。その時にやっぱりこう多少自分より背の低い人が前にいた方が見やすいから、あんまりでかい人の後ろに立ちたくないとかそういうのあるじゃないですか。だからそういうのがその抽選だからさ、その抽選でそこに立ってなきゃいけないっていうルールだと逆に見えないみたいな問題もあるよねこれどうなんでしょうね、っていうのをちょっと思いました、私は。なのでまあ僕はねロッキーオンジャパン行かない人間立場の人間なんで、あんまこんなことを言っててもどうしようもないんですけど、なんか僕はあんまり賛成できないなと思いましたね、という話でございます。すいません、なんかこれがいいって言ってる人がいるのも知ってるんですけど、私はそういうのはちょっと求めてないっていうことを言わせていただきました。で最後ですけれども、最後はですね、まあこれなんかもうほとんどどうでもいい話の言い方になっちゃってますけど、このフェスが一番いいみたいな言い方がちょっと気になるっていうのがあってですね、なんかさまあ僕はフジロックとかサマソニーはちょっとあれなんですけど、まあサマソニーはもう出演者のメンツでもう行くか行かないか決めてるような感じなんですけど、なんかフェスってもう各地いっぱいあるじゃないですか、ライジングさんとかね、森道もそうだし、サークルとかねいろいろあると思うんですけど、なんかそのちょっといつも気になってたのは、例えば名古屋の人は森道が一番いいとかで北海道の人はライジングが一番だとかさ、なんか地元の人ってなんか言いがちじゃない、なんかそういうことわかんないですけど、なんか言いがちだと思うんですよ、でなんか別になんかそれ言う、まあいいのはいいんですけど、なんかさ、なんかそのそういうことを言う方ってなんかその他のフェスは逆に良くないみたいなさことも同時に言ったりしてることが多々ありまして、なんかその優劣をあんまりつけなくてもいいのではないかなと 私的には思っててですね、なんかなんであんなにこう地元自慢みたいのをしたがるかなってちょっと思っちゃってて、あのなんかね、なんかそこまで言わんでもいいのになと思っちゃうんですよね。なんかこの環境が苦手とかさ、この街が嫌いとかさ、なんか下北苦手とかさ、なんか下北に来てんのになんか下北沢なんかちょっとなとかさ言う必要ないじゃないですかね。なんかまあまあそういうマイナスなことも言う人がそういう自分のとこは一番みたいなねこと言いがちなんじゃないかなということをねちょっと気になったので喋ってみました。ということでですね、まあフェスはですねちょっと大変なんですけど、まあね楽しそうにしてる、まあでやっぱり森道の後ね、あ森道行きたかったみたいなの言ってる人いて、まあやっぱりいるだろうなと思ったんですけど、じゃあ行きゃいいじゃんかと思っちゃったんですよね。あとなんか彼氏ができたら一緒に行きたいとかね、なんかそういう人もいましたね。なんか別にね彼氏できなくても普通に行きたきゃ行きゃいいじゃんかと私は思いました。あのだからその人は多分もうデートコースみたいなねそういうイメージなんでしょうね。なんか音楽本当に好きなのかなってちょっと思っちゃいましたけど、そんな感じでですね、なんかやっぱりこうあとねすごい森道ですごい気になったのは、なんかほっかむり女子みたいな方が多くないですか最近。あのなんかこう僕やるって言ったらですけど、なんだっけ、手拭いなのかな、なんか手拭いをさこうなんか頭からこう顎の方にかけてこうやるスタイルっていうかね、ほっかむりでいいのかな、ちょっと言い方が全然わかんないですけど、なんかあれやってる女子が多いですよね最近ね。で僕ね僕フジロック行った時にやるんですよ。僕はあの帽子の上からやるんで、ちょっとスタイルがね違うんですけど、僕はね完全に日焼け防止でやってて、日差し防止っていうかね、まあその感じでやってるのか、それとも可愛くてやってんのか、まあ可愛いが大半な気がしますけど、なんか最近なんか増えてきた感じがすごくあって、ちょっとフジロックで今年やるかどうかちょっと悩みどころっていうのをね最後にお伝えして今日は終わりたいと思います。福ピでございました。ではでは。